今日の説教の箇所を読みたいと思います。今日の説教の箇所はマタイの福音書20章29節から34節。マタイの福音書20章29節から34節、新改訳聖書3版をお持ちの方は41ページ後ろの方41ページとなります。マタイの福音書20章29節から。彼らがエリコを出ていくと、大勢の群衆がイエスについていった。すると道端に座っていた二人の盲人がイエスが通られると聞いて叫んでいった。主よ、私たちを憐れんでください。ダビデの子よ。そこで群衆は彼らを黙らせようとして尋ねたが、彼らはますます主よ、私たちを憐れんでください、ダビデの子よと叫び立てた。するとイエスは立ち止まって彼らを呼んで言われた。私に何をしてほしいのか。イエスは、彼らはイエスに言った。主よ、この目を開けていただきたいのです。イエスはかわいそうに思って彼らの目に触られた。するとすぐさま彼らは見えるようになり、イエスについていった。この箇所ですね、イエス様が、皆さん、イエス様がエルサレムというところで十字架にかかられたことはご存知と思いますけれども、この最後、イエス様は生涯の最後にエルサレムに登っていかれるわけですが、それまではガリラヤというところで生まれて、そしてガリラヤで宣教活動をして、そしてガリラヤの領主だった、そこで、領主だったですね、ヘロデという人がいましたけれども、その人に命を狙われるようになって、今のレバノンとかシリアの方にまで、北の方にまでこう避けて、ヘロデの手を避けて、逃れておられました。しかし最後に、いよいよエルサレムに登って十字架にかからなければいけない、自分の時がやってきたということをイエス様は自覚なさってエルサレムに登っていかれたわけです。外来からしばらくですね、低地の方を通ってエリコという、町に、来られました。そしてエリコというところからエルサレム、一日の道のりなんです。一日の道のりをこう最後こう登っていかれようとするわけですね。エリコというのは、司会というところがありますけども、その司会という、司会という、地球上で一番低いところがありますが、そこから、近くの町で、海抜がマイナス250メートル、海よりも250メートルぐらい低いところから、エルサレムは、海抜790メートルありますから、20キロの間、1キロぐらい登っていくんですね。でそういうような最後の予定を進んでいかれようとしておられました。イエス様はどういう気持ちでエルサレムに登っていらっしゃったと思いますか。当時の都ですね。だけど地方から出てきた人がよし東京にちょっと見てやろうと思って行くような気持ちで行くわけではない、当然ないわけですね。これから戦いがあるわけです。立法学者、最初たちとの戦いがある。そして最初は本当に喜びの声を持って自分を王様として受け入れてくれた群衆たちに捨てられ、また弟子たちに捨てられ、見捨てられ、裏切られる。そして最初立法学者たちに捕らえられて死刑の判決を受け、そして最後には神を知らない異邦人に引き渡されて彼らに鞭打たれ、打ちのめされ、十字架にかけられて殺される。すべての人に捨てられて十字架にかけられて殺される。そのためにエルサレムに向かっていくわけですね。だけど今イエス様の周りにはたくさんの人がいるんですよ。イエス様すごいよねって、イエス様ってやっぱりすごい人だから、この方がやっぱりイスラエルの王様になるんだよねって、そのためにこうみんなついていこうよって言って、そうやってみんなついてきてるんです。だけどイエス様はこれから1週間の後、これら今自分の周りにいるすべての人たちに否定され、そしてここにいる人たちだけでなく、エルサレムにいるすべての人たちにも否定され、そして殺されるということを、そのことを知っていながら、今自分の周りにいる人たちとの喜びの会話を交わしながらエルサレムに進んでいくのです。イエス様の気持ちはどうだったでしょうか。そのことを考えただけでも、イエス様って本当にすごい方だったんだな思いますね。私だったらですよ、1週間後に 自分についてきた人たちが全部いなくなるって分かってたらどうするかなって思いませんか思いませんかねえ、そういう状況の中にイエス様はやっぱり本当に全ての人を支えて生きていかれるイエス様がそこにいたのです。そんな中でですね、エリコの近くの道端に座って物乞いをしていた二人の盲人、目の見えない人がいました。でイエス様が通られると聞いて叫ぶんですね、主よってね。もうちょっと本当大きい声出るんですけど、これ以上大きい声出すと迷惑なのでやるんですけども、もう100メートルでも200メートル、1キロ先でも聞こえるぐらいの大きさで叫ぶわけです。主よって、私たちを憐れんでください、ダビデの子よって言って叫ぶんです。黙らないんですね。そうすると人々は彼らにね、うるさい、でも先生の邪魔だ、先生今ね、急いでるんだよ、22キロ。エリコからエルサレムまで22キロあります。上り坂です。だから結構大変なんですね。22キロ上り坂ずっと行くっていうのは。だから、急いでるんだから先生の邪魔しちゃいけない。もう、ね。もう黙って、静かにしなさい。というわけです。そう言われたらなんとなくわかる気がしますよね。黙らせた。あんたたちに構ってる暇はないんだ。先生は忙しいんだ。ね、そうすると、彼らはますます大声で叫んで、主を憐れんでください、ダビデの子よと叫び立てました。すると、イエス様は足を止められたんですね。主を憐れんでくださいと、主を憐れんでくださいという声に、イエス様は足を止められたのです。そして物乞いをしていた人たちが、普通はですね、憐れんでくださいというと、普通はお金を求める言葉だと思うでしょう。ね、憐れんでください。物乞いしていた人たちが、憐れんでくださいって言ったらお金くださいっていう意味じゃないですか、普通は。しかしイエス様は彼らに向いて質問なさるんです。私に何をしてほしいのか。イエス様は彼らの実存の叫びに耳を傾けられました。主を通り過ぎないでください、私の前を通り過ぎないでください、主よ。それは私たち一人一人の祈りではないでしょうか。あなたこそイスラエルの王、私の王です。憐れんでください。私に関わってください。私の方を向いてください。と彼らは願いました。私たちは今日礼拝に行こうと集ってきました。いろんな思いでね、集って来られたと思います。お母さんに行こうと言われたから来られた方もいらっしゃると思います。あるいは毎週行ってる私みたいですね。日曜日は礼拝に行くもんだと思って来てる人もいるかもしれない。しかし、私たちは、イエス様に向かって叫びたいんですね。主よ、どうぞこの、私たちのこの小さな群れ、私たち一人一人の前を通り過ぎないでくださいと。主よ、どうぞ私たちの方を向いてください。私たちの実存の叫び、これに耳を傾けてくださいと、私たちは今日、本当に皆さんと一緒にお祈りしたいと思っています。この、主をあれにたまえという言葉がありますけれども、これは偉大な作曲家によってですね、作曲されているミサ曲とかね、レクイエムなんかにも必ずあります。キリエ・エレイソンっていうところが必ずその、礼拝の一番最初に歌う曲なんですね。それは、この目の見えなかった人たちが、主をあれんでくださいと言った、その言葉の次に、もうイエス様は、エルサレムで十字架にかかられようとする。その、イエス様の十字架を覚える礼拝において、この目の見えなかった人たちが叫んだ主をあれにたまえという言葉をですね、このキリスト教会は大事なこととして取り入れて、そして礼拝の一番最初にですね、主をあれにたまえと祈るようになったと言われているんです。私たち人生の破綻を経験したことがあるものがいると思います。あるいは破綻まではいかなくても本当に苦しい思いをしてイエス様を求めました。主を憐れんでください、私の前を通り過ぎないでください、私に目を留めてください、私の王、私の神、私の実存に光を照らしてください。そのような思いでイエス様に向かって叫ばざるを得ないのが私たち一人一人ではないでしょうか。 当時ですね、目の見えない人たち、この人たちは単に人から施しを受けてお金をもらって生きていかなければいけないというそういう苦しみの中にいただけではなかったのです。目の見えない人たち、また足の不自由な人たちは礼拝を捧げることができない、神様から呪われたもの、存在の価値のないものとして当時の社会で軽蔑されていました。ではそのイエス様の時代から1000年前のにダビデという王様がいましたけれども、ダビデがエルサレムの町を攻略しよう攻めようとしていた時に、そこに住んでいたのがエブス人という民族でした。そしてエブス人の戦いをこれから勝訴した時に、エブス人が、ダビデを軽蔑するんですね。侮辱します。目の見えないもの、足の不自由なものでもお前を追い払うことができる、お前は絶対ここに入っていくことはできないと言って、ダビデを侮辱しました。そしてダビデはその言葉に激怒してですね、秘密の通路、水路を通って自分の兵隊を送って、そしてエルサレムに入った時にまず最初にですね、目の見えない人と足の不自由な人を虐殺したのです。それはダビデが犯した最も重たい罪の一つです。ところがその時から目の見えないもの、足の不自由な者たちは主の宮に入ってはいけない、主を礼拝してはいけないという決まりができてしまった。そんなことは立法にはないのです。立法の決まりの中にはそんなことはなかった。神様はそういう人たちを自分の民として招いておられる。だけどダビデが犯したその罪のために、それから1000年の間、目の見えない人たち、足の不自由な人たちは礼拝から排除された、呪われた者として軽蔑されていたのです。だからここでね、主よ、ダビデの声を私たちを憐れんでくださいと彼らが言った時に黙れと言った人たちには、そういう意識があったかもしれないと思うのです。お前たちはイエス様に関わることができないという、そういう気持ちを持って彼らはこの目の見えない人たちを黙らせようとしたのではないか、そういうことも考えられます。しかしイエス様は彼らの声に耳を止められるのです。そして彼らを呼び言われました。私に何をしてほしいのかと。彼らは答えます。主よ、この目を開いてください。主よ、どうぞこの目を開いてくださいと彼らは答えました。単に病気を癒してください、自分で食べていくことができるようにしてくださいという、それ以上の思いがあったに違いない。主よ、どうぞこの呪いから私を解放してください。神様を本当に礼拝する者として私を作り変えてください。主よ、あなたの姿を見ることができるようにしてください。神様の光を見ることができるようにしてください。あなたの光で私の存在を照らしてくださいという祈りであったことでしょう。イエス様はですね、誕生の説教の中で、目は体の光だ、あなたの目が健全ならあなたの全身が明るいが、もし目が悪ければあなたの全身が暗いだろう、もしあなたの光が暗ければその暗さはどんなものだろうと言われました。まさに目が開かれることによって存在の中に光が照らされる、霊の目が開かれることが本当に大切だということを教えていらっしゃいます。聖書の目が開かれるという時ですね、単にこの肉の目が、肉体の目が開かれる、治るということだけを意味しているのではありません。イエス様はパリサイ主義者たちですね、自分は聖書の教師だと思っているけれども、人のことを支配して押さえつけようとして自分だけが正しいと思っていたパリサイ人たちに言われました。もしあなた方が目が見えなかったら、あなた方には罪がなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちは見える、私たちには分かっている、私たちは見えると言っている、だからあなた方の罪は残るのだとイエス様はおっしゃった。なぜあなたは自分の目が今開かれていないことを認めないのか、なぜ見えると言い張るのか、自分の心の目、霊の目が開いていないことを認めるならば、主を憐れんでください、私の前を通り過ぎないでくださいと祈る祈りが与えられるでしょう。主は憐れんで目を開いてくださるでしょう。しかし見えると言い張るとき、主に憐れみを請うことができなくなるわけです。数週間前からですね、折に触れて止める青年を取り上げてきました。 彼はですね、こう聞きました。何をしたら永遠の命を得ることができるでしょうか、とイエス様に質問しました。彼はですね、自分はできると思ってたんです。自分ができることをやれば、永遠の命を得ることができると思ってた。だから彼は、主を憐れんでくださいと言わなかったんです。主は私の目を開いてくださいと彼は言わなかった。彼は自分の目が見えないのだということに気づくことがなかったのです。そしてイエス様の元を去っていきました。ゼブダイの子ヤコブとヨハネも、イエス様がの御国の中で一人を右に、一人を左に座らせてくださいと願いました。しかし彼らも、この目を開いてくださいと祈ることがなかった。イエス様に近づいて、イエス様から何かを得ようとした声らの人々は、自分の目が開いていないことに気がついていなかったのです。しかし、エリコの道端に座って物乞いをすることしかできなかったこの二人の人は、その目が開かれ、礼拝者とされ、イエス様の姿を見ること、神のことをされること、その実存がイエス様の光によって照らされることを求め、叫ぶことをやめなかった。ある説教者がこういうふうに言っています。この箇所について説教した人がこういうことを言っています。私たちにとって、憐れみを請うということは、恥ずかしいと感じることかもしれない。主を恵んでくださいということは、私たちにとって恥ずかしいと思うことかもしれない。人に何と思われるかということもあるでしょう。しかし、自分の行いで、自分の救いを得られると思う方がずっと恥ずかしいのではないかと。その人は言うのです。自分の富で何とかなると思うことは、恥ずかしいことだ。富んでいることは恥ずかしいことだ。主を憐れんでくださいと叫ぶことができないことは恥ずかしいことだと、その説教者は語りました。皆さんどういうふうに思われるでしょうか。イエス様は彼らの叫びに足を止められました。十字架に向かうイエス様の足を止めるような叫び、実存の叫び。イエス様は彼らの心の叫びに憐れみと心を開かれたのです。憐れみという言葉は、もう腹渡がよじれるという、そういうスプランクニゾマイという、ギリシャ語ですけども、腹渡がよじれるという意味なんですね。腹渡がよじれるほど、彼らを憐れまれたのです。そして彼らの目に触り、癒されました。そして彼らは、イエス様についていくのです。イエス様の姿を追いかけるものとなるのです。礼拝者として生きることができるようになったのです。目が見えないものとは一体誰でしょうか。道端に座っているものとは、主の憐れみを請うことしかできないものというのは一体誰でしょうか。イエス様が私の前を通り過ぎて十字架の道を行こうとされるとき、叫び声を上げなければならないのはこの私ではないでしょうか。また皆さん、お一人お一人ではないでしょうか。主を憐れんでください。私たちの叫びに耳を傾けてくださる、足を止めてくださる方がいるのです。触れてくださる方がいるのです。私たちを招いて、十字架への道を共に歩いてくださる、歩かせてくださる方がいるのです。スコットランドですね、ちょっと読み方わからないんですけども、名前は読めるんですけど、上司ですね、これ何て読んだらいいか分かります？インターネットで調査されたら、マセソンっていうふうにカタカナで書いてる人もいたけど、じゃあこれマスティウのマスティウのはだから マシソンでいいのかどうかちょっとよく分かりませんが、ジョージと呼ぶことにしましょう。彼はですね、1942年から1906年の間、スコットランドに来た牧師でした。彼は宗教文学においても多くの著作を表して、非常に有名な人らしいんですけれども、グラスゴー大学で学んでいたときに、信仰を同じくする女性と愛し合って婚約をしました。しかし、結婚間近にしてですね、彼は病気が原因で視力が 亡くなってきつつあるということに気づくのです。そして彼は悩み苦しんだ末、彼女に正直に告白しました。手紙を書きました。僕は近い将来失明することになってしまいました。あなたを愛していることに変わりありませんが、婚約の解消を申し出ます。彼は手紙を書きました。この不幸を背負った自分をなおも愛してくれることを心では願いつつも、結婚の決断を彼女に委ねたのです。すると彼女から返事がしました。私は非常に驚き悲しみでいっぱいです。同情申し上げますが、同情申し上げますけれども、盲目となる方と生涯を共にする自信をどうしても持てませんと言って、彼女はその結婚を断るわけですね。覚悟はしていたんですけれども、この婚約の破棄が現実になると、このマチソンはですね、このジョージは非常に動揺しました。彼は彼女の立場を尊重して受け入れたものの、失恋の苦しみに長年苦しむことになります。自分の目から光が取り除かれるだけでなく、自分のが心から愛していた人が自分から去っていった。しかし彼の前から去っていった人はいたかもしれないけども、主を憐れんでくださいと叫ぶ、彼の叫びに足を止められた方がいたのです。主を憐れんでくださいと祈る彼の心の中に照り渡る光があった。それは、私は世の光である、私を信じる者は暗闇の中歩くことがなく永遠の命を持つと言われたイエス様ご自身でありました。彼は1982年、修法の2枚目に、印刷しておきましたけれども、次のような賛美歌を作りました。私を晒せることのない愛を、この打ちひしがれた魂をあなたの手の中に休めますと答えます。私はこのお預かりしたこの命をあなたにお返しします。あなたの海の深みの中にこそこの命の流れはより豊かに完全になるのですから。私の行くすべての道を照らしてくださる光を、私のこの消えそうな松明をあなたに委ねます。私の心はあなたからお借りした光を回復します。あなたの太陽の光の中でその日はもっと輝き、もっと美しくなるのですから。痛みの中で私を探し求めてくださった光よ、喜びよ、あなたに向かってこの心を閉ざすことはできません。雨の中で西の光をたどり、あなたの約束が虚しくないことを感じます。嘆きから涙は拭い去られるのですから、私の頭ですね、私の頭をもたげてくださる十字架よ、どうしてあなたから飛び去ることができましょう。塵の中に人生の栄光を捨て去ります。その大地から永遠に終わることのない命の花が咲くでしょうと彼は歌いました。自分の目からこの肉の目から光が消え、愛する者が自分から去っていったとき、自分が全く闇に覆われた光がなくなってしまったと思ったときに、主を憐れんでくださいという声に耳を傾けて立ち止まってくださったイエス様がいたのです。そして彼の深い心の中に決して消えることのない永遠の光を照らしてくださった。彼を憐れむ主がいたのです。それがイエス様でした。永遠の命の光、否定されてもなおも蘇る永遠の光、聖霊の愛、この方がマテウソンを満たし導いたのです。これこそ私たち人を照らす誠の光であります。 調子が良い時だけ感じる光ではない。人に認められた時だけ、また褒められた時だけ感じる光ではない。人生の絶望の中に光を照り輝き、そして私たちを礼拝者とし、私たちをイエス様についていくものとする。そういう光がイエス様の光であるのです。私たちも祈ろうではありませんか。主を憐れんでくださいと。どうぞ私の前を通り過ぎないでください。私に関わってください。私をあなたの光で照らしてくださいと。お祈りをしましょう。主よ、憐れんでください。私たち一人一人を、主をどうぞ憐れんでください。私たちの王よ、私たちの主よ、憐れみ、あなたの足を止めてください。どうぞ私たちの前を通り過ぎるに、私たち一人一人に関わってください。あなたが私たちに声をかけ、私たちのこの目の見えない心の目に、あなたの手を置いて開いてくださいますようにお願いいたします。そして私たち一人一人を、あなたを礼拝する者、あなたの喜びに生きる者、あなたなしには生きていくことのできない、あなたのしもべとして、あなたの子供としてどうぞ生かしてくださいますように、心からお願いいたします。どうぞ天のお父様、私たち一人一人の家族の上に、苦しんでいる者たちの上に、天のお父様どうぞ、あなたの解決、あなたの癒しをお与えくださいますようにお願いいたします。心から感謝して、とうとうイエス様のお名前によりお祈りいたします。アーメン。献金の時といたしたいと思います。献金は神様に対する感謝と、献金の思いを表すものであって、感謝料や、聴講料、あるいは他の人がするからするというようなものでもありません。そのことをですね、本当にここに覚えながら感謝したいな、この心をですね、主に本当にこの心と体を主に使っていただきたいなという思いを持って、献金していただければ幸いです。献金の趣旨がまだよくお分かりにならない方、あるいは、今日は献金の予定がなかったという方はですね、そのまま献金の袋を都内の方に、お待ちくださいませ。お願いします。明日は献金のお祈りをお願いします。飼い主我が収容を賛美しながら、献金を祭祀します。賛美歌の354番。
様が強行して私たち一人一人をこの場に集め、あなたに礼拝を捧げさせてくださったことを感謝いたします。今ここに献金しました。どうぞあなたが清めてお願いします。
アーメン。
キリストの名前でお願いいたします。
アーメン。ちょっとですね、お一人お一人のために祝福のお祈りをしたいと思いますので、お祈りの必要を持って共にお互いのために祈ってまいりたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、ありがとうございます。感謝いたします。今多くの苦しみの中、あなたを求めて天の父様、日常生活の中であなたに向かって祈りの声を上げ、天の父様、あなたが歩み込んでおります。ご家族の病気のこと、またお友達のこと、その病気のこと、ご自身の心、実のこと、すべてのことにおいて天の父様、あなたの豊かな祝福と、あなたの解決を必要としている、ありがたさとその、かかるすべての方々に、あなたの祝福を添えてください。天のお父様、加藤英子さんを感謝します。あなたらしいには、生きていくことができない、この尊い、あなたの娘を、あなたがいらしてください。その、心の中、また体の中、そのすべてに行き渡って、あなたの命を豊かに注いで、天の外に行かせてください。天の父様、どうぞあなたの前から過ぎ去ることなく足を止めて、このあなたの子供のところにあなたが留まってくださいますようにお願いいたします。そしてどうぞあなたがどこにいても、あなたご自身があなたを支え導き、その光を持っていただいてくださいますようにお願いいたします。天のお父様、あなたにしか届くことのできない一番実存の深いところにあなたを強めてください。そして見える噂を通してあなたの噂を行ってくださいましょう。じゃあどうぞ村上さんをお導きください。
様、あなたを感謝します。今あなたによってあなたが行おうとしておられることを、どうぞ行うことができますように、助けてください。体を支えてください。心を支えてください。
青木願くは、私たちの愛する主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、うちとの者と共に、とこしえに豊かにありますように。アメン。
キリスの部屋を皆さんで歌いましょう。
キリストの平和が、私たちの